6章。エホバはさらにモーセに話してこう言われた。イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言わねばならない。男でも女でも、エホバに特別の誓約を立てて、なじり人として生活する場合、そのものはブドウ酒や酔わせる酒から離れているべきである。ブドウ酒の酢、また酔わせる酒からの酢を飲んでもいけない。また何にせよ、ブドウから取った液を飲んだり、生にせよ、干したものにせよ、ブドウの実を食べたりしてもならない。なじり人としての日々が続いている限り、そのものは、すべてブドウのつるにできるものを、熟していないブドウの実からその皮に至るまで、一切食べてはいけない。なじり人としての制約の日々が続いている限り、その頭にカミソリを当ててはいけない。エホバのために分けられたものとなっている期間の満ちるまで、そのものは自分の頭の垂れ髪を伸ばしておき、こうして聖なるものとなるべきである。エホバのために分けられたものとなっている日々の続いている限り、そのものは死んだ魂に一切近寄ってはいけない。自分の父、母、兄弟、姉妹のためにさえ、その死の際に身を汚してはいけない。神に対するなじり人としての印がその頭にあるからである。なじり人としての日々が続いている限り、彼はエホバに対して聖なるものである。しかし誰か死にかけている者がその傍らで全く不意に死に、そのために自分のなじり人としての頭を怪我した場合、その者は自分の清めを立証する日に頭を剃らねばならない。7日目にそれを剃るべきである。そして8日目に山場と庭か若い家場と庭を祭司のもとに会見の天幕の入り口に携えてくるべきである。そして祭司は一つを罪の捧げ物、他の一つを小判の捧げ物として扱い、彼のために食材を行わねばならない。彼は死んだ魂によって罪を犯したからである。こうしてその日に彼は自分の頭を神聖なものとするのである。そうして彼は自分のなじり人としての日数だけ、エホバに対するなじり人として生活しなければならない。また若いお羊、その一年目のものを罪禍の捧げ物として携えてこなければならない。なじり人としての立場を汚したために、先の日々は数えられないことになる。さて、これがなじり人に関する律法である。なじり人としての期間が満ちた日に、そのものは会見の天幕の入り口に連れてこられる。そして彼は、エホバに対する自分の捧げ物として、傷のない若いお羊、その一年目のもの一頭を、小判の捧げ物として、傷のないメスの子羊の一年目のもの一頭を、罪の捧げ物として、傷のないお羊一頭を、供与の犠牲として、また上等の麦粉で作り、油で湿らせた和型の無酵母パンと、油を塗った無酵母の薄焼きを入れたかご、およびそれに伴う穀物の捧げ物と、飲み物の捧げ物を差し出すように。ついで祭司は、それらをエホバの前に差し出して、彼のための罪の捧げ物と、小判の捧げ物を捧げなければならない。またエホバに対する供与の犠牲として、お羊を、かごに入った無酵母パンと共に捧げる。そして祭司はそれに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物も捧げるように。ついでなじり人は自分のなじり人としての頭を会見の天幕の入り口で剃り、そのなじり人としての髪の毛を取って供与の犠牲の下にある火の上に置かねばならない。そして祭司はそのお羊から肩の部分の煮たもの、また籠から和型の無酵母パン一つ、それに無酵母の薄焼き一つを取り、なじる人の印を剃り落とされた後のそのなじる人の両手のひらにそれを置くように。そして祭司は神用の捧げ物としてそれをエホバの前に揺り動かさねばならない。それは神用の捧げ物の胸および寄進物としての足とともに祭司にとって聖なるものである。こうして後になじる人はブドウ酒を飲んでもよい。これが 誓約をするナジル人、ナジル人としての立場の上に、彼がエホバに捧げるものに関する律法であり、そのなし得るところに加えて捧げられるものである。彼はナジル人についての律法の上に、自分の立てる誓約に従ってその通りに行うべきである。それからエホバはモーセに話してこう言われた。アロンとその子らに話して言いなさい。あなた方はイスラエルの子らをこのように祝福し、彼らにこう言うべきである。エホバがあなたを祝福して守ってくださるように。エホバがあなたに向かって御顔を輝かせ、恵みを示してくださるように。エホバがあなたに向かって御顔を上げ、平安を与えてくださるように。こうして彼らは、私の名をイスラエルの子らの上に置かねばならない。私が彼らを祝福するためである。